サバ川物語。
サバ川も、サバ川物語。
サバ川物語。
サバ川物語。
皆さんこんばんは。9月3日午後7時が参りました。サバ川物語お届けしてまいります。この番組をお会いしますパーソナリティは豊富防災ネットワーク推進会議のタッキーと
水の自由人浸水センターやかざ隊のクマです。
こんばんは。
こんばんは。
暗くなりましたね。もう
暗くなりましたね。
なんか急激に暗くなりましたね。つい最近まで、明るいよねって、
そうですね。こんばんはって言おうかこんにちはって言おうか困るようなね。言おうかな
と。これは間違いなくこんばんはですね。
これは OK でしょ。
おやすみなさいじゃない
ですか、ね。まだ9月第1週目なんですけどね。
はい。でそのよく聞く残暑というのは、はい、どこに行ったんでしょう。
毛皮着てるからですか。
どうなんですかね。
暑いんですけど。
暑いのは暑いんですけど。
今日は
残暑ってなんかもっときついような暑さじゃなかった。
そう
だって夜なんかもう涼しすぎるよ。
お
くまちゃんとくまちゃんとか違う。
なんとなくまだ蒸し暑い気がしたりなんか
自分が発熱してた
から、でまたあの周りがですね運動会の練習で大量なる日焼け人が周りにいらっしゃる、
ね、なぜかって日焼けしてる人ってなんか暑く見えるよね。
暑い暑いそばに来ないでっていう ね
お風呂上がりなんかもっと熱く発熱してるよ ね
首が痛いだのね顔が痛いだのといろいろ言ってますけどね
子供たちが、なんだろうね。
だから日差しは強いんですけどでも夏のようなねあの照りつけるものはない。
ちょっと日陰に入ると涼しいですし、風も涼しいよね。
ですね。だからテントの下にいるといいみたいですよ。
あそうか、
ただこうテントから一歩出てしまうとあーそうみたいなこと言ってますけど ね
でも紫外線も強そうですね、
ですね。
お肌は、気をつけないといけませんね、まあ、こういう非常にこう今年の夏の終わり方は変ですね、
そうですね。なんかずっと暑いのが続くのかと思ってました
ね。ですね、ただですね今年 の、 あのニュースを聞きますとあのいわゆる、ね、あの暑くなって何て言うんですかね、暑くなって運ばれる方々
熱中症の方でしょうか。
熱中症の方々、はい、3倍だって言ってましたね去年の。だからそれだけこう暑さが凝縮されていた夏で終わるときはさっさと終わるという、でその代わりその大雨、まあ、ゲリラ豪雨と呼んでますが、はい、もうあの昨日も、ね、おとついとずっとその今度、岐阜とか滋賀県の方でも雨降りましたんで、もうあのゲリラというよりはそこらかしこ中もう大雨だらけ、
なんかこう雲が湧いては降っているというような感じですね。
そうですね。昨日も夕方近くで、雨になりましたよね午後から、はい、まあ結構激しく降ってるところもありました、
ね、甲府市内が6時ぐらいだったですかね、はい、降ってましたね。
ということで、今週9月に入りましたので防災の話を今日ちょっとしていこうかなというふうに思いますが、今日も皆さんからのメールファックスをぜひお寄せください。こちらまでどうぞ。ファックス番号です。0835-25-3713 番です。E メールアドレスは info@fm-washoi.jp info@fm-washoi.jp こちらまでお寄せください。今夜もどうぞ最後までお聞きください。サバガ物語。この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りします。サバカ物語をお届けしております。さて、9月といえば防災の日がございましたね。
ございました。
あとでもちょっとなインフォメーションね、守君インフォメーションでも出てまいりますが、
甲府市でも情報伝達訓練がね市役所の中で行われてましたね、はい、
全国各地で、一つの、防災の、イベントといいますか、訓練も含めて9月1日ということで、これ昔からやることになっておりますが、様々なね、形でされていると思います。で、このところ雨が激しく降ったり、東海地域でも大変な数の、家々が浸水、床上、床下浸水しました。で、またその地震も東北地方で、このね、夏の前から、連続的に起きておりまして、いわゆる被災地という言葉を皆さんもよくお聞きになると思うんですが、我々普段は災害が起きる前のお話を、ね、 備えてくださいねとかね、いろんな知識を持ってくださいねって話をしてるんですが、でも災害は止められません。地震も止められないし雨も止められませんから、やっぱり起こるんですね。じゃあ起こった後どうなるんですかって言うと、やっぱ災害救援をしないといけません。で、実は今日はゲストに久しぶりですね、こういうお話をしていただく方、もう放送始まる前から極度の緊張状態にあると。人前で喋るのはもういくらでも喋れるんだけど、マイクを前にするとカチンカチンになってしまうという、非常に
違う意味で災いが降ってしまった
んですね。そう、もう今ご自身の中にも災いが起こっていますので、これにどう対応するか番組最後まで見届けたいと思いますが、今夜のゲストはですね、これ最初フルでご紹介しましょうね。天理教災害救援ヒノキ神隊、結構有名なこれ団体さんでございますが、の上野道弘さんにお越しいただきました。こんばんは。
こんばんは、天理教災害救援ヒノキ神隊の上野です。非常に緊張しております。
もう大丈夫ですよ今の。
よろしくお願いします。
とってもとっても
ですね、はい。で、このヒノキ神隊というこれ隊なんですが、先ほど私災害救援というちょっとお話もしてしまったんですが、具体的にどういうこれ隊集まりなんでしょうか。
全国組織なんですけども、一応山内県として一つの活動をしておりまして、
はい。
もし災害が起こった場合、現在では災害ボランティアセンターというのが、立ち上がるようになってますけども、その中に一緒に、行って、皆さんの、被災地の例えば家の片付けとかそういうのをさせていただくという、隊です。
これ全国というふうにお話しされましたけども、これは各県あるんですか。
はい、一応全国都道府県、全部あります。
何人ぐらい全部で、
多分全部で6000人近くと思うんですが、はい。
ほう、すごい数ですね。
そうですね、まあ、一応山内県では今のところ105名ですか、一応登録をしております。
実際に被災地に行かれたことは当然あるわけですね。
はい。
例えば思い出に残ると言いますか、まあ、いろいろこう困難なのもあったろうし、いろいろこう学ぶとこもあったと思うんですが、まず強烈に残ってる印象の中、そういう被災地という災害ございますか。
はい、ですね、阪神大震災もそうなんですけども、豊岡の方に一回行った時なんですけども、はい、両方ともいろいろなこう情報っていうのは映像で見ると思うんですが、
はい、
一番分かりにくいのは匂いなんですね。
あ、
はい、これはちょっと行かないと分からないと思うんですけども、
うん、
例えば阪神大震災の後は非常に火災の後と埃の匂い、
はいはい、
で豊岡の水害の時には最初ドブの匂いですね。それでそれがだんだんと復興していくと、今度は消毒の強烈な匂いがあります。多分中国の四川の時なんかはよくテレビの方が、亡くなられた方の、死体の匂いというか、うん、そういうのがよく言われたんですけども、うん、それは僕は経験したことはないんですが、こう匂いというものが非常に伝わりにくいので印象はすごく強いです。
なるほど。我々ねテレビラジオ等で見たり聞いたりするんですが、うん、どうしても切り取られた映像で、うん、わすごい大変なことになってるねっていうんですけど、うん、やはりその場にいるわけじゃないのでそういうことって分かりませんよね。
分からないですね。
私も前神戸の大震災の時にちょうど大阪にいて次の日に入ったんですね。そうするとやはり芦屋とかですね灘区を回ってると、私の匂いの印象は長田に行くと焦げ臭い匂いが、はい、服に染み込むんですね。
そうですね、はい、
帰ってきてもね取れなかったですけど、ガスの匂い、ガス漏れの匂いがね結構印象残ってましたね。
本当にこう時間が経ってもやっぱりこうこの匂いを嗅ぐとその現場の印象がすごくあります、
ね。はい、豊川の水害だったんですね。
豊川は水害です。
ですね。はい、それで例えばね地震と水害といろいろあるんですが、例えば神戸も行かれたということなんですが、はいはい、神戸まず行ってみて、まず被災地の方ってどんな感じでした。どんな印象を受けました。
僕は行かせてもらったりしたのは結構ちょっと経ってからなんで、はい、ある程度落ち着かれたというか、ありがとうっていう言葉を言っていただきましたので、最初に行った隊員に聞くとやっぱりこう何しに来たんだっていうふうなことが多かったようなことを聞きました。はい、
まあ、当時はまだ災害ボランティアっていうのも
そうですね、まだ
確立してないし、はい、皆さんご存知ない頃ですよね。
そうなんですね。あのよそ者が来て何をしてるんだっていうような感じがあったと思います。
はあ。でやっぱりそういう被災地に入ってあのいろんな作業をするわけですよね、
はい、
流れ的にいくとまず、情報をなんかキャッチしてで、まあ、行こうか行くまいかって話になるわけですかね。
はい、まあ、阪神の時には一応あのホームの方から出てくれという要請があったんですけども、はい、もう現在もうここ 4,5 年は一応こちらの方で情報を把握して、
うん、
まあ、行政とか、今ならあの社会福祉協議会がボランティアセンターを立ち上げますので、はい、その方と共同しながらあの行かせてもらうかどうかというのは決定しております、う
ん、そして現地にまあ向かっていくんですけど、これはもう移動手段は、まあ、電車も車もいろいろあると思うんですが、
一応あのうちの方は自給自足というのを建前あの原点にしてますので、はい、車を持って行って食料テント等も全部
自分で積んでいくんですね。
はい、積んでいきます。
はあ。でまず現地に入りました、
はい、
まずどこへ行くんでしょうか。
とりあえずあのボランティアセンターに。
あ、やっぱりボランティアセンター、
はい、はい、それであのニーズとかを聞きまして、はい、まあ、できるところへ行かせてもらうということが多いです。
例えばその地震と水害のニーズって違うんですか。
全く違います。
全く違いますか、
はい、
はあ、例えば地震だとどんな。
地震あの阪神の時はあの結構そこそ こう家の解体とかも入ったんですが、はい、あの新潟とかになりますと、もうあの業者さんが入ったり、あるいはあの赤紙ですか、うん、あの危険、
はい、被災度判定ですね、
はいはい、
あの建物が、まあ、地震によってあの大丈夫かどうかというのを、まあ、赤紙とはいい表現じゃありませんが、うん、赤、黄、緑という3色で表現していきますが、
それがあるとどうしてもあの中へ入れないので、
はい、
もう中の荷物を出してほしいと言われるんですけど、やっぱりそれは入れなかったりします。
でも、ね、お年寄りなんかでもこうやっぱりどうしても愛着のあるものとかね。
そうですね。
例えばあの私も前に経験あるんですけど、その仏壇のね、やっぱりお位牌とか、 なんかおばあちゃんなんかね、はい、あのそう非常にこう大切にしてるものとかやっぱ取ってあげたいなっていうのはありますよね、はい、
それともあの最近特に気をつけるのが、あの私たちがこうゴミっていうか、アルバムとかでももうこれはいらないだろうと思っても、やっぱりその家の方にすると非常に大事な思い出であったりするので、その辺をやっぱり聞きながら、これは捨ててもいいですかということを聞きながら、やっぱりあの仕分けして出していくっていうふうなことをやっております。
ね、クマちゃん、僕らも普通普段生活してまさかその建物が壊れたりとかね、うん、水に浸かったりって想像もだにしないんですけど、うん、やっぱりまず最初やっぱりびっくりするし、ちょっとやっぱり気持ち的に落ち込んじゃうよね。
ですね、うん、
何からしていいか分かんないよね。
呆然とするだけでしょう ね、
ね、うん、今回の東海の大雨もですね、8月末豪雨もですね、うん、結構被災されて皆さんね、何をしていいかっていうちょっとこう、うん、悲しい姿とかね、うん、あとその新築したばかりで1年ぐらいしか経ってないような建物が、うん、あの破壊されたりとかね。
今までは水害は結構ね、来るまでに時間があるっていうような話を聞きますけど、うん、今の話を聞くとあっという間にっていうのをね、おっしゃってますよね。
だ
から地震もその時来てしまってあっという間っていう、うん、どの災害もあっという間っていうのが多くて、うん、実際に会ったらどうしていいかわからないし、
ですよね、
でもこうお手伝いに来てもらえるともう力強いところは力強いですよね、うん、やはりあの、
ね、
体力的にも、ね、落ちてるでしょうし、
はい、
うん、
あと水害なんかはどんなニーズが多いんですか。
そうですね、やっぱりあのすいません、家の片付け、あの泥出しとかで片付けですね、うん、どうしてもあの水害の場合は床の下に全部あの泥が入りますので、
はい、
それを全部出していく作業はやっぱりあの一人ではなかなか難しいっていうので、うん、お手伝いさせてもらったりしております。
畳を上げるって結構大変じゃないですか。
あ、そうですね、畳あの僕らはこう何の気なしにやってるんですが、あの水が含んだ畳っていうのはすごく重たい。
重いですよね、
はい、やっぱり大人は2人とか3人でやっとというのが、う
ん、はあ、で畳を上げて、まあ、泥を除去していくわけですよね、
はい、それもあの重機とか入りませんので、全部あのスコップとか手作業であのバケツとかあるいは土のう袋に入れて外まで出していくという作業、う
ん、だからボランティアさんとは非常に過酷な環境です
よね。そういう、まあ、あのいろいろあるんですけども、うん、僕らがさせてもらうのは極力そういう重労働をさせてもらうんですが、うん、まあ、でも一面にはあのお年寄りの話し相手とか、はい、
うん、
ね、そういうのもありますんで、
そうするといろいろなあの、まあ、例えば専門的な、ね、あの技術がないとダメなんですかっていう一方で、 あのどなたでもね、そうですね、できるようなボランティアもあるわけですね、
はいはい、あの特にあの小さいお子さんでも行っていただくと、あのお話し相手とか、あの来ただけでおばあちゃんとか喜んでもらうということもあります
ですね。
ちょうどあの三河なんですけども、はい、高校生がたくさん来て、あの高校生に元気をもらったということも聞いています、は
い、ね、あのそういう、 こうやっぱ励ましっていうか ね、
そうですね、
やっぱりあのお先真っ暗になってしまいますよね、うん、あの今までの生活が崩れてしまうわけですからね。そしたらあのここで一曲挟みましてですね、この後じゃあ私たちはその例えばできること、どんなことができるだろうって、いろんなあの経験をお持ちですので教わっていきたいなというふうに思います。
くまの独り言のコーナーでございます。くまんとての今年の夏、夏はですね、水生生物の夏でございました。夏休みの後半はお天気があまり良くなくて、思うように川遊びができなくて残念でしたが、まあ、2学期が始まりまして、日中の川はとても静かになりました。冒頭でも申しましたが、くまの今年の夏、夏といえば水生生物調査の夏でございました。いろいろな場所で石をひっくり返して調査しましたよ。いろんな生き物がいろんな場所で生きていました。と言いますかね、調査したってことはちょっと邪魔しちゃいましたけどね、きちんと返して帰りましたので。さあ9月になりまして、川を渡る風は急に秋めいてきましたが、まだまだ遊べると思うクマでした。今日のクマの独り言でした。